山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本典子の
ノープラン放送局、
せーの、
なんとかなるラジオ。
はい、ということで、
はい、
なんかいつもね、うん、またぶっちゃけトークしちゃうん
だけど、初っ端からオープニングから
でも今の段階で言うだろうなと思った。
私もね、言うだろうなと思った。
で、自分でもちょっと、まず
言うだろうね。
そうなんですよ、はい、いつもだとタイトルコールを言ってそのままの流れで勢いでいくんですけど、うん、今気持ちを作るのにちょっとびっくりしました。
私そっちを言うんじゃないと思った。
私もそっちを言うんじゃないと思った。
スタジオ変わりましたみたいな話をするんだと思った。
するんだと思った。そこ？
そしたらオープニングだった。
オープニング、あ、
タイトルコールのことか。
そんなにあれ違います？
違いますね。なんかそのままの流れで行っちゃう方が、はい、気分的にはいっていう感じができるんですけど。
あ、私はいって言わないからかな。
あ、そっか、
うちらね。
そうね、
喋り出しがね、
うん、
そうね、岡崎先生だからね。私たち何ら変わらない。
変わらなかった、
はい、そうです。変わったといえば今日はね、スタジオが変わりました。
はい、
この写真見ていただくと、あれいつもと雰囲気違うところにいるなみたいなのは、うん、分かっていただけるかと思うんですけれども、
はい、
まあ、強いて言うならば黒田くんたちいない。
あ、そうだ、
チリチリンチリンチリンみたいな、
にゃーがない
よね、にゃーみたいな。
代わりにたまに言えばいいね。
なんで、
にゃーって今ちょっと黒田くんですみたいな。
じゃあ合間合間に入れてく、
うん、合間合間なんかちょっと黙る瞬間ができたりしたら、まあないだろうけど、
振っといて、振っといてないっていう、
はい、誰かしらが喋ってる番組ですからね。
はい、確かに。
今日はね、皆さんからね、いろいろとお便りも
いっぱいいただきました。ありがとうございます。はじめましてさんが、
そう、
久しぶり。
やったすげえ被って
たよ。やった、入ってこなきゃ。なんで入ってこないの。ここでしょ。
そうか、ここか。いや
ー、それ違う
違うの。
違う、
いやーじゃ
ない、間が違った。
違う自分会えた。
かぶせて、かぶせて、
かぶせてね。
ねえ、久しぶりに、
はじめましてさんもいらしてます
。いらしてます。いらしてない。
来てない。
いらしてない。ごめんなさい。
暑いですからね、もう一気にね、梅雨明けしたんじゃないか。まあ、この
放送
がね、更新される頃にはもしかしたら梅雨明けしてる可能性もありますけど、
みんなアイス食べながら聞けばいいと思う。アイスすげえ。
アイスげって、
アイスだって、アイス食べたらあんなに汗かいてたのに途端に引っ込みましたよ。
それは多分お家に入って、まあね、一息ついて、
うん、外だったら多分ね、ダラダラかきながら食べてたと思う。
そうそうそう、
汗流しながら食べてたと思うんだけど、
ね、そのまま直通でこう汗に変わったと思うよ。
まあ、私たちもさっきまではね、まあ、落ち着きましたけど、うん、ヒートアップした感じでお届けしたいと思いますので、うん、
はいはい、
皆さんもまあ、じゃあアイスを食べながら
ぜひ聞いてください。
クールダウンしながら聞いてください。
はい、
もうはいがなんかね、きっかけになっちゃいますね、うん、
はあ、でもあれだね、きっとタイトルコールからいかなかったから、改めましてってしなかったね。
改めまして、大川琴美です。
岡崎瑞希です。
藤本典子です。
なんかの、でもね、でもね、最近忘れてるんだよ、改めまして。
そうそうそう、もう流れで
ずっと私、あ、みんな忘れてくからいいかなと思って、
うん、してた。私ももうそれでいいのかなとも思ってて、うん、必ず誰かが蒸し返すね。
とりあえず、
はい、
あの、はじめましてさんが。
いっぱい来てるんで ね、あ、あの、はじめましてさんはね、ちょっと、久しぶりにいらっしゃってるので、ご紹介したいと思います、ね。
はい。
これは、なこさんですね。はい、私、はじめましてじゃないや。はい。岡崎さん、山川さん、藤本さん、はじめまして、こんにちは。
こんにちは。
なこと申します。
どうもどうも、は
い。ずっと聞くだけリスナーでしたが、とある方に促され、うん、今なら絶対読まれるから。女性リスナーならもっと読まれるからと、
うんうんうん、
でも私には文才がないということでこの辺で失礼します。
早
っ早
っ。次のメールは1年後かもということで、なこさんから来たんですけど、
ありがとうございます。
はい、お知らせというか、なこさんに言ってくれたのはラビューサさん。
お
ー、
さすが
とうございます。
リスナーさん同士つながってるんですよ。
つながってますね。
まだまだまだまだ、あの、どうやら聞くだけリスナーでいらっしゃる方も相当いるようなので。
送ってください。今なら絶対読まれます。はじめましてって書いたら読まれますから。
あの、1回目ははじめましては必ず読まれますのでね。ね、なこさん、これからもぜひ、あの、1年ごと言わず、はい、そうそう、一言ネタとかでもね、
うんうん、何でもいいので
、ぜひこれから送ってください。ありがとうございます。
そして、もう一方いらっしゃいます。
はい、ほいほい、
こちらはですね、
はい、
藤原貴明さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
岡崎先生、藤本さん、はじめまして。
はじめまして。
そして、こっちゃん。私は知ってるんですね。こちらのラジオにもやっとメールを送ることができました。藤原貴明です。
はい。
はい、どうもどうも。こちらのラジオは、4月のライブの帰りに、ネオチムシャさんや、日月リオさんに教えていただいて。
なんだこのつながり。
もともとじゃあ何、知り合いだったの？
いや、ライブ会場、
ライブ会場で友達になったってこと？
そうそうそう。あの、前のラジオとかね、いろんな私のラジオとかね、うん、その辺からのつながりでね、うん、はい。を一回目から聞けるじゃんと軽い気持ちで聞き始めたら、うん、なかなか放送に追いつくことができず、こんなに遅くなってしまいました。
そうだよね。そうだ
よね。4月のライブだから、まあ、丸2ヶ月ぐらいかな。
そうだよね。かかるよね。
はい。
仕事あるしね。
まあ、かかるよね。普通かかるよね。うん、はい。でもちゃんと自主的に全部聞きました
よ。自主的にってところが。
さて、せっかくですので、うん、第1回から通して聞いてみてのお三方の印象を書きたいと思います。
ういういしいですね。
ういういしい。
ありがとうございます。
まず岡崎先生、
はい。
このラジオのまとめ役とも言える岡崎先生の第一印象は、ちょっと間違えてるよね。一番最初からちょっと間違えてるけど、まあいいや。漫画家さんなのにこんなに喋りが達者な人がいるのかという驚きでした。
何？
普通声優さんとそれ以外の職業の方がラジオで喋るとどうしてもあらが目立ってしまうのですが、
うん、
岡崎先生の場合はむしろこっちゃんや藤本さんを圧倒する勢いでかなりパワフルに感じられました。
そんなことはないよ。
いや、パワフルですね。
この二人の方が全然。
そうですよね。
突き進めていく段階でその理由はわかりましたが、過去に何人か、あ、ん？
そのラジオの中で、過去に何人かがってこと、
うん、え？歌って踊れる漫画家として売り出した方よりもずっと聞きやすいと感じました。
あ、過去に歌って踊れる漫画家さんがいらっしゃる。
先輩方とかでね。
ああ、そうなんですか。
いらっしゃる方いっぱいいますね。
なるほど。はい。次にこっちゃん。
ありがとうございます。
あ、私？
お
あ、オチじゃないんだね。私にとっては、この番組のこっちゃんがいつものこっちゃんです。ツンはあっても出れはない。ステージ上のこっちゃんのイメージと完全に一致します。
あ
そうだね。もちろんやっていて楽しそうなところも一緒ですよ。ね、たまにはいじられるこっちゃんも見てみたい気がしますが。
やっぱ出れはないんだね。
ないね。
どこから見ても、見てる人には出れがないんだ。
超出れてるのに。
どの瞬間
出れてる？続かない
の。ね
え。はい。最後に藤本さん。
はい。
一見常識人のように振る舞ってますが。
いやいやいやいやいやいや。
実はその常識が結構抜け落ちていたりして、むしろ天然さんという印象を受けました。ほら。
天然物です
。ね、
全般的にこっちゃんの女房役という感じですが、
うんうんうん、あ、そうなんだ。
そうだよ。女房じゃないよね、確実にね。
何？子供？
うん。食べ物に関してだけは子供っぽいところがありますよね。
うん、
ただ、身近にいたら間違いなく食べ放題に誘いたくなる方だとは思います。
食べ放題じゃないとね、損するからね。
そうですね。食べっぷりがいいとね、気持ちいいのよね。
確かに。最後に、この番組は先輩リスナーの方々が、皆さんがすごくて、自分のようなものがついていけるか心配ですが、これからも頑張ってメールを送ろうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
絶対大丈夫だと思います。私がお墨付きですよ。
だってすでに友達になってんじゃん。
ねえ。
いや、つのめばすでに友達だし。
あ、そうか、そう、そうそうそう。
ねえ。
ねえ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
意外や初めてだったんですね。
ねえ。これから徐々に。ね、
聞くのが大変だったんだよね。
いや、すいません、ね。
全部聞いてから送ろう。
いや、ありがたいですね。
全部聞いてからじゃないと送れないと思ってひたすら聞いてくれてたんですね。
う
ん、
すごいね。
ありがとうございます。まあまあ、こうやって絶対ね、はじめましてさんは。うん、
1回目は
必ず読まれますので。
はい。なんか別に挑戦してるわけじゃないんだけど。う
ん、まあ、何分で読む数少ないからね。1時間もやってんのに。
そんなことはない。
どうなんだろう。量はないよ。読むときは読むよ。
そうそう。
省くときは省くし。
そうね。
巻くときは巻くし、ね。
ちゃんと、ちゃんと
できる。その差がね。
そう、大丈夫。できる。
ちょっと、0か100かみたいな。はい。
そうです。そんで、皆さんからね、その、職業病ということで、前回テーマ、うん、強引に決めたんですよね。
はい。
一言ネタから、いろいろこう、ガッサガッサガッサガッサやって、
はい、
見つけた職業病に対してなんですけど、結構来ました。
結構来ましたね。ありがとうございます。う
ん、ね、即興みたいな感じで作っちゃったから、どうなんだろうと思ってたのに、うん、皆さんいろいろお持ちなので、
すごい。う
ん、はい。早速、紹介したいと思います。
はい。
はい。お願いします。
私ですか？
はい。
はい。ショーライス大森さんからです。
おー、久しぶりじゃないよ
ー。チューライスさんですね。
はいはいはい、はい。
チューライス、そうですね。チューライスさんですね。
はい。
こっちは皆さんどうも。
どうも。
どうも。
この辺も久しぶりって感じ
で。されてる、う
ん。はい。
僕の兄貴は警察官です。
お。
交通課に所属してます。
はい。
昔から正義感が強く真面目な人ですが、職業病なのかどうか最近ちょっと変です。先日一人暮らしの兄貴が実家に帰ってきた時、兄貴の車でドライブに連れてってもらいました、
はい、
すると信号待ちで兄貴が急に信号よーしと言いました。僕がえっと発見取られていると、右折するとき巻き込みなーしと声を出しながら曲がりました。そして走ってる最中もあれは信号無視とかシートベルト違反とか、別に勤務中でもないのに目をギラギラさせて対向車や歩行者を見ていて、休みの日でも常に仕事モードみたいです。こんな兄貴がどうやら最近職場恋愛で彼女ができたようなのですが、ずっとこんな調子なのか心配です、って。
おー、
チューライスさんの兄貴の職業病でした。
へー、
でもこれわかる。なんか運転、電車なんかの一番前に乗ると、うん、運転手さんがやっぱり常に前方どなんとか、後方確認なんとかってずっと言ってるけど、
うん、
普段横から見てると常になんかブツブツ言ってる。
あー、え、じゃあ何警察官の人は、交通課の人はパトカーに乗りながらずっとバーって言ってるってことなのかな。
でもなんか結構そうみたいよ。
へー、
無意識で出ちゃうとかって。
へー、
それこそテレフォンオペレーターの方は電話に出るときにうっかり普通の自分の家の電話を取るときでもありがとうございます、なんとかでございますって言っちゃうとかって。
へー、
あー、なんか来てましたね。
マジか。
言っちゃった
言っちゃった
言っちゃった言っちゃった。
なるほどね。まあいつもいつも言ってるからでしょうね。
へー、言ってんだパトカーの中で。
面白いですね。
ね、
知らない世界でした。
知らない世界
です。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ続いていきましょうかね。これは誰だ、寝落ち武者さんですね。ありがとうございます。岡崎先生、こっちゃん、藤本ちゃん、なるラジは。
なるラジは。
ちゃんと言えたよ。
言ったよ。なんで笑うの？
いや、ね、言えたよね。
なんかこうね、うまくタイミングがあってね。
やー
なんで泣くの？なんで泣くの？今言っちゃいけないことも言ってないし。
今回のテーマが職業病ということで、
はい、
企業用のホームページや通販サイトを作るウェブプログラマーである私の職業病を思い出してみました。
そうなんだ。
なんか寝落ちさんは何者？
寝落ちさん、そうだったんだ。
ウェブプログラマーだったんだ。
ねえ。
へー。
で、その結果、
うん、
シミュレーションなどのちょっとした誤表記にやたら鋭くなる。
ん？ん？どういうこと？
正しくはシミュレーション、シュミレーションじゃなくてシミュレーション。わかるかな？
言葉がシュミレーションじゃなくてシミュレーション
が間違えてますよってこと。
そうそうそう
そ
う、そこ、
それで気になるってこと。
雰囲気と雰囲気みたいなもん
です。そうそうそうそうそうそう
そう
そう、
そういうのが気になるってこと。
うん、
なんかこう表記がそうなってると本当はそうじゃんみたいなのが、うん、はい。で、全角の全角の数字と半角の数字が入り混じっていると気になってしまう。
やるになるよね。
やる。
でかいのとちっちゃい。
わかってるけどめんどくさいからそのままやっちゃう時とかあるある。通販サイトなどで数字を入力してくださいという項目を見かけると、おもむろに漢数字を入れてみたくなる。これは職業病なのかな。逆だよね、きっとね。といった神経質で、ひねくれ者的なものしか出てきませんでした、
うん。
このままだとただのめんどくさいやつになりそうなので、一応弁明させていただきますと、
うん、
実はこれらを気にせず、客先、
うん、
に提出してしまうと、これはどういうことですかとクレームが来ることもあり、それを避けるために神経質なぐらい確認をしなければならず、こういった目線が自然と身についてしまうのです。そのためか同業者のメガネコンタクトレンズ着用率と、
目悪くなるってこと？
そうね、こめかみを抑える回数が妙に高いですね、っていうことで、それでは皆様も疲れ目には十分お気をつけくださいませ。ではでは、ということですね。
ありがとうございます。
ね、へぇー。ずっとネットやってると頭痛くなりませんか、やっぱり。
まあ、肩も凝りますしね。
そう、あとドライアイにもなったりとかするので、まさにプログラマーの方たちは職業病、本当に数え出したらキリがないでしょうね。
すげーな、A 型っぽい。なんか銀縁メガネに A 型って感じ。
なんで銀縁メガネなのか。
だから神経質ってそんなイメージじゃない？銀縁メガネに A 型で白いハンカチって感じ。
なんか寝落ちさんそうかどうか教えてください。はい。ありがとうございます。
はい。
次いきますか。
次いきますか。
はい。
ナルラジファミリーのお姉様方、ナルラジは、
ナルラジは、
これはラビウサさんですね。
おー、おー、ナコさんを紹介していただきました。ありがとうございます。
はい。テーマについてです、はい。このテーマが決定した時に言った通り、ラビウサの職業病は腰痛です。あともう一つ挙げるとしたら、曜日感覚がなくなるということです。腰痛にならない方法はたくさんありますが、その一つはベッドの高さを自分の腰の高さに合わせるです。あの、
介護
ね、うん。はい。だが利用者様の安全が優先なためできないのが現状です。そのため、ベッドの上に片膝をつけた状態で、解除を行っています。解除中にコルセットを着用することもありますが、コルセットを長時間着用することによって、腰を支える筋力の低下をさせてしまい、かえって腰痛を悪化させてしまう危険があるため、今現在ラビウサは使用していません。
そうなんだ。
あんま頼りすぎもダメなんだね。あと、曜日感覚についてですが、介護は土日祝日なく働いているため、曜日感覚がなくなります。何曜日という会話が職場で聞かれます。今日は機械浴だから何曜日とか、テレビ番組で判断しています。
なるほど。
お姉様方の職業病を考えてみましたが、はい、山川さん、藤本さんは想像できませんでした。
なんで？
そう。岡崎さんは腱鞘炎になりそうだなと思います。何時間も絵を描き続けるからなりそうだなと思います。
同じ体勢をずっと取ってると、どうしてもそうなりがちですよね。だから声優さんたちも意外にこう腰っていうかね、台本持ってそのままマイクの前でずっと立ってたりとかすると大変じゃないですか？
ずっと立ってることはないんじゃないですかね。
あ、そうか。
立ったり座ったり、立ったり座ったり。
っていうわけでもないんだ。そうだそうだ。
ただ、なんか、ここ怒るのは君たちぐらいだねみたいな。
ああ、言われる。
あの、なんて言うんですか？
口
どうなんて言うの
あの、なんて言うのあのここ、首のラインっていうか、あの、普段だったらこう動きながら喋る言葉を絶対にマイクの前から動いちゃいけないんで、こう動きがあるセリフを動かないで言わなきゃいけなくって、そのせいで他の部分になんかこう負担がかかってしまって、
なんかそう
首筋のあたりだったりとか、
首筋のあたりが凝ったりとかこの辺とか凝ったりとかするのは、
そう
こちらぐらいだみたいな、
そう整体に行ったら言われました。
結構大変ですね。外しちゃいけないから、
そうなんですよ。マイクの前外しちゃいけないんで。っていうのはありますけどね。
うん。うん。ね。はいはい。
ありがとうございます。
まだまだありますよ。
いきますか？
はい。
お願いします。
では、えっと。
なんか、どうしたらいいのか悪いのか。
いや、好きなのを読んだらいいと思うよ。
あきらさんからです。はい。なんと、岡崎先生、藤本さん、山川さん、ナルラジワー。
ナルラジワ
ー。さて、テーマは職業病ですが、うん、職についていない僕の職業病とっても、て
ならないんじゃないかな。
ないんじゃないかな。
職業じゃないってことですね。
ないね。
職業がないならね。
うん、まあ、強いて言うならクイズを考えてしまうことです
ね。はい、ありがとうございました。
ということでした。
飛ばされた。
飛ばされました。
名前を呼ばれたぐらいで終わりでしたね。
あの、送ってくれてありがとう。クイズ考えてるの楽しそうだなっていうのは伝わりました。ありがとうございます。無理にテーマを送ってくれなくても大丈夫なんだよ。
すごい扱いだ。
はい。 続いていきたいと思います。ごえごえ改めポケベル男さんですね。ありがとうございます。岡崎さん、かっちゃん、藤本さん、スタッフの皆さん、ナルラジファミリーの皆さん、ナルラジは、
ナルラジは
発愛する人もいればこうやって言ってくれる人もいる。不思議な番組だな。テーマ職業病、
はい、
私の職業病はまず夜中の何時に寝ようが基本的に365日、うん、朝5時6時に一度目が覚めることです。
うわ、
仕事の現場先が病院なので、うん、私なんか初めて聞いたかもしれない。現場先が病院なのでほぼ毎日違う場所へ車で移動するのですが、うん、5時6時に起きることがほとんどで、夜中まで仕事して翌日も仕事の場合、何としても起きないとということが何度も続いているうちに、気がついたら爆睡したいのに爆睡できないことが一番辛いです。
うわ、
そうだね、寝たいと思ってもその時間にどうしても目が覚めちゃうっていうのは。また点検中に救急車が来たら中断するケースもあり、救急車の音に対してものすごく敏感になり、遠い場所のサイレンの音を聞くことができるようになって、もう、あれはサイレンみたいなのがすぐわかるってことだよね。技師の方から言われる前に、あ、来るから戻さないとというゲートが可能なまでになりましたということで。
全く職業がわかりませんか。
そうなんですよ、
職業わからず、
ごえごえく、あの肝心なところが抜けてるから、私たちあのどういうことか想像しながら一応読んでますけれども、はい、運転中に救急車の接近がわかるので安全かつ速やかに寄せられるのがとてもいい職業病だと思っています。最後にプライベートな職業病ですが、聞いているラジオには聞くだけじゃなく投稿しなくちゃとはがき職業病が
発動するので、職人病だよ、職人病。
それそう、職人病、職業病じゃない、職人病。聞くラジオ、聞くラジオかなり限定させています。
あ、聞いたら全部出さなきゃいけない気持ちになっちゃうから、むやみやたらに聞けないんだ。大変な職人病だな。
これとこれとこれだけは聞こうとかね。
そうか。
そういうことなんですね。
それに選ばれてんだ。
ありがとう。
ありが
すごいね。
ね、で、ごえごえくんの職業は何？
そこだよね。
最終的に。
あの、あれなんじゃないの？もう、明らかに病院の CT とかの点検とかそういうのやってんじゃない？
でも運転してるって書いてるから、
あ、そうか、
運転関係の。
でもなんか点検をしなきゃいけない。
ね。本当に
毎日病院に通って違う、毎回いろんな病院に通って何かを点検しているってことですよね。
同じ病院に勤務してるという雰囲気でもないし、それを書いてください。
でもまあ、すごいですね、
大変な仕事をやってるんだなっていうふうには、
すごいサバンナの遠くのものが見えるみたいな感じだよね。目が超いだ
れ。にゃ
ー、黒田君が来た。
人間計算機さんです。
ありがとうございます。
山川さん、岡崎さん、藤本さん、ナルラジワ、
ナルラジワ、
語彙に決まった感のある今回のテーマ。言っちゃった
言っちゃった
言われちゃった。職業病についてですが、うん、私の場合発案者のラビウサさんと一緒で、腰痛は言うまでもないですが、うん、他に腱鞘炎、
うん、
指と腕、
うん、
肩こり、
うん、
視力の低下、夜間の長時間運転のため、あとは家具や家電に体自体が圧迫されるので、気づいたらあざや切り傷がついているぐらいですかね。
引っ越しのね、あれをしているからね。
へー、なるほど。あ、なんか前の資格とか書いてますけど。
あ、資格
すごい、すごい、すごい、すごいですね。
何？
人に似合う資格をあげといて自分の資格を紹介しなかったので、とりあえず羅列します。
あ、そっかそっかそっか、うんうん、
はい。手始めに英検4級、漢検3級、証券外務員3種、普通免許証、家電アドバイザー、
家電アドバイザーって
手段3級、暗算6段と、ほぼ国家資格だと思います。
手段3段
だ。あ、3段だ。3段と6段、うん、暗算6段と、ほぼ国家資格だと思いますが、うん、珍しいのでは小中高の一種教員免許状です。ああ、学校の先生になれるってこと？
ねえねえねえ。
中高は専門が保健体育です。大学が教育学部だったので、卒業イコール免許取得だったわけです。
なるほどなるほど。
すげ
え、いっぱい持ってる。
そっから来てるのね、人間計算機ってきっと。
ああ、
そっか、ほんとだ、計算すごい。
計算すげえ、
ほんとだ。ええー、そ
う。調理系なのに保健体育。あれ違うの？だって、計算でしょ？理系じゃないの？
でも、英検も、漢検も持ってるよ。
わぁ、ほんとだ。どっち？
で、お引越しの業務を今やってるから、ね。
全然関係ない。
いろいろ。
ねえ、いろんな人がいるんだね、うちのリスナーさんたちは。
はい。
はい、は
い、
ありがとうございます。もう一個最後
いっとく。最後いっちゃえば
最後これ、
うん、あ、違った。
まだある。
行きましょう。
じゃあ行きます。
はい。
山川さん、岡崎先生、藤本ちゃん、そしてリスナーの皆様、ナルラジは、
ナルラジは
ご無沙汰しておりました。うん。3回目からの配布です。
本当だ。
あら、久しぶり。
なんか久しぶりです。多いですね。
はい、ね。あっちい一日が続いていますが、
あっちいね。
間違えた。あっちい日が続いていますが。
あっちい日が。
あっちいの伸びたやつ一日と、
ね。なるほどね。
皆様、体調などいかがでしょうか。
大変だよ。
あっちいです。今月のお題、職業病ですが、うん、職業病になるほど熱心に働いていない私は、
おや、
もっぱら趣味の職業病を患っております。
ほう。ほう。
パワーストーンの店に行けば展示品を穴が開くほど観察し、
うん、
おもちゃ屋さんに新製品が並べば分解したい衝動に駆られ、
うん、
スーパーの漬物売り場の試食があれば必ず試食し、うん、お寺や神社に行けば桜やもみじの種を必ず拾います。ああ、この情熱の一かけらでも仕事に行かせれば反省。あ、でも最近ヘルニアって診断されました。これはもしかして職業病かしらって。
ほう。そっか、私も、うん、でも、ハイホーさんの職業を知りません。
ハイホーさんはさ、
パワーストーンとか、おもちゃドクターとか、
ドクターは、あれは職業ではないのか。
あれ、おもちゃドクターはあれ、あくまでボランティアでしょ。
ボランティアって言ってた。
ボランティアか。
そうそうそうそう。
なるほどね。
漬物の試食はどういう。
いや、漬物
は漬けてた、ぬか漬けとかね。もうそのため梅が咲きましたって盆栽の写真とかいろいろ見せてもらったけど、
そうそう、今回もね、あのね、梅が咲きましたって写真、桜だった、あの写真一緒に
ありがとうございます。でも肝心な職業が一体職業病でヘルニアってことは重いものを持つってことだもんね、やっぱり。
でもなんか職業は真面目じゃないから職業病については言ってないから、
あ、そっかそっか、
職業病ではない
まあ趣味病、
趣味病、
なるほど、
うん、だって。
はあ、ね、ありがとうございます。
う
ん、
もうせっかくだから、じゃあもう一枚も、いっちゃおうかな。ね、は
い、
スーパー副部長さんですね。
はい、ありがとうございます。
かなり久しぶりじゃない、うん、岡崎さん、こっちゃん、藤本さん、なるラジは、
なるラジは、
今月のテーマ、職業病ですが、
はい、
雑誌、編集者をしておりますので、
おお、
ちょっと言い回しに何のある文章を見ると、イラッとすることがあります。
ああ、あれ、さっきのと一緒
ですね。そうそうそうそうそう。シミュレーションとシミュレーションは違うみたいなね。他にも本などを読んでいて、たまに誤植を派遣すると、してやったりな気分になる。そっち？
なるほどね。
直してやろうよ。まあ自分が作ったものに関してそう思われてるんだろうなと思うとゾッとしますねっていうことですね。
ありがとうございます。
そっかそうだ、まあ編集さんだもんね。
いやー大変だろうな。
そして声優を目指してるんだもんね。
ああ
そっか、
大変だ。なるほど。
ね
え、うん、え、岡崎先生の職業病は腱鞘炎？
まず腱鞘炎かな。で今はパソコンの前で、あのデジタルにだいぶなったので、やっぱりドライアイ。
ああ、
なるほどね。
そうですね。あと、肩こり。腰痛は相変わらずっていう感じかなっていう感じですね。で、猫ちゃんたちはやっぱりその首のこと。
あ、まあ、それは、どうなんだろうね。職業病なのか。
職業病、まあ。
いや、実際の病になっちゃうね、それだと。
病
なんかだって。
え、一応職業し、その職業してるから、その病に
なってるんだけど。
なるから、一応職業病。
になるの？
ね。
まあ、確かに、
ね。なんか、あのね、
うん、
あの、テレビ見てて、そのイントネーション合ってるかしらとか。
あの、こっちゃんはとにかくね、滑舌にね、
うるさい。
敏感。ね、すごい敏感。
気になるの。
タレントさんとか、ね、役者さんとか、ドラマとかでも。
でも確かにこう一緒にドラマ見てて、うん、すっごい滑舌悪いこの人って思うと、うん、もうドラマが頭に入ってこないの。
あー、でもそれはあるかもしれない。あの、この頃あの、芸人さんとかで、シャシシュシェショが言えないとか、ああいうのとかも、なんか、あー、本当は言えるんじゃないのって思っちゃったりする。
ああ、ネタじゃないの。
そうそうそう。ぐらい滑舌の悪い人たちが多くて。
気になるときは気になりますね。
確かにね。あと、曜日もわかんないね。
曜日
は全く関係ないんで。
もう何日っていうので動いちゃうと、何日の何曜日ねって言われたのが違うあれでもくっついちゃって、曜日で動いちゃうから、向こうは曜日で言ってるつもりだったのがずれちゃうこととか、多々ありますね。
映画とか見てると、吹き替えで見ちゃうと、本人の顔が出てきちゃって、
それ
はまともに見れない。
映画は別だけど、あの、ディズニーランドに行くとダメだって声優さん言ってる人がいた。夢の世界なのに先輩の声だ、後輩の声だ、みたいな感じになっちゃう
と。そうそうそう。 なんかね。
確かにね。
うん、ああ、あの人が喋ってるって思う。なんか、もう、画面は違う絵なのに、なんか本人の顔ふわー出てきて、うーんってなっちゃう時は、あります
ね。
あります
ね。それも職業病かも。
病なのかね。
まともに見れないみたいな。
ね、はい、あ。そんな感じですかね。
ね、いろいろありますね。
いっぱいね、送ってくださって。
うん、ありがとうございます。来月のお題はもうちょっと考えよう
か。言うんだ。わざわざ言わなくてもいいんじゃないかと思うけど、
まあまあ。またバラされた。
また赤裸々にね。まあ終わる頃には、
そう、
終わると思うん
で。終わる頃には発表すると思うんで、
最後まで聞いてください。
いやー、ということで、
はい、
いろんな職業病があるということと、
ありましたね、
前々から思ってたけど、うん、リスナーさんたちはいろんな職業について。
いや、本当
すごいよね。
本当、なんか資格とかでも、わー、いっぱい資格持ってるって思うしね。
そうね。
職業、ね、職業とか聞くと、わー、そんな職だったんだとかね。
うん、皆さん、恐れ入りましたみたいな。恐れ入りましたじゃないよね。
驚かされることが多い。
ね、はい。で、そんな皆さんからも普通のお便りも
来てますので、
はい、どんどんと紹介していこうかなと思うんですけれども、お願いしますね。
これ読みなよ。これ読みなよ。
何、朝ばあさんからです。
ありがとうございます。
なるラジファミリーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
朝ばあです。
はい。
どうも。
ちょっと前に世間を騒がせた日本相撲協会をはじめ、
うん、
日本サッカー協会とか、
うんうんうん、
日本気象協会など、協会ってたくさんあるじゃないですか。はい
は
い、
そうですね。
その協会で興味深い協会がありました。
はい。
その協会の名は、日本唐揚げ協会です。
にゃー、にゃー、にゃー、今動揺してるから、繋いどかなきゃ。にゃー、にゃー。
日本の唐揚げが世界を変えるをキャッチフレーズに活動している団体のようですが、すごくねこれ。
これどうやったら加入できるの？
すごくね
これ。
それっていわゆる某一企業じゃないの？
わかんない。
カーネルのおじさんのあれじゃなくて？
そこ？
じゃないの？カーネルのおじさんとはまた別ってことなのかな？
カーネル日本なの。で
カーネルのおじさん日本人じゃないじゃん。
そうですよ。日本人じゃない。
でもその日本のカラオケ
カラオケ
カラオケカラオケじゃないです。カラオケです。そこは大事に間違えないでください。
カラオケ協会のなんか人っぽくない？
カーネルさんがですか？
カーネルさんどう見ても白人じゃん。
カーネルさんどう見ても外国人の方ですよ。
でもほら日本のケンタッキー業界み
たいな。あ、言っちゃった。カーネルって言ってる時点で言っちゃったも何もないんだけど。ホームページを見てみると、
はい、
イベントの情報のところでは、唐揚げカーニバル。唐揚げキャラバン。唐揚げグランプリ。唐揚げフェスティバル。唐揚げ祭り。次来て次来て。鳥巻ガールズ。
鳥巻の鳥が、
そう、
鳥なのね。
そう、鳥なの。鶏の鳥なの。
鶏の鳥なのね。
唐揚げ食べ比べキャラバン。
なんかさ、最初にあるやつさ、
全部一緒じゃないの？
被ってるよね、内容的にね、これ全部ね。
カーニバル、キャラバン、グランプリ、フェスティバル、祭りまでは大体一緒です。言い方違うよ。ただ、鳥巻ガールズは何をするのか。
いやいや、もうやっぱり鳥に。
いやー、着ぐるみ着んじゃない。
やっぱりいい
アイドル、アイドルの方じゃないの？
着ぐるみ着ないの？
着ぐるみじゃなくて、やっぱり AKB チックなんじゃないの？
鳥巻ガールズが
じゃないのじゃないの
だって、じゃないの私鳥巻ガールズなんですってちょっと言いにくいよね。
いや、私言いたい。
君ならね、いいと思うけども、
は
い。
魅力的なイベントが目白押しです。
はい。
ホームページでは唐揚げの定義や、
定義、定義
唐揚げの歴史
唐揚げだとかってこと
そう、そういうことじゃない歴史なんかも調べられますよ。
すごい。
ちなみに日本唐揚げ協会の目的は、
うん、
ホームページに、
うん
唐揚げを通じて世界平和を目指しますと書いてありました。この魅力的な団体
唐揚げって日本だけのもの？
違う。
だったらカーネルさん唐揚げじゃなくない？
フライドチキンってことでしょ？
そう。そうか。
フライドチキンイコール日本語で言う唐揚げだよね。
だよね、
う
ん、
ねえ違ったらどうしよう。
でもほら、唐揚げの定義とかが書いてあるからホームページ見ればいいじゃん。
あ、そうだよ。
唐揚げある。
何小麦粉じゃなきゃ唐揚げじゃないみたいな、そういうこと？
竜田揚げになるとかそういうこと？
あー、なるほど。
唐揚げ、あ、そうか、定義だもんね。唐揚げって、
唐、そうか、唐揚げって、
唐ってなんだ？
骨付きじゃダメなのかなとか、そういうこと？
いや、でもさ、どうなんだろうね。ちょっと、
じゃあ今度見て。
ホームページ見てみる。
見てみよう。
こんなのあるの素敵じゃない？
入会資格とかね。
取り巻きガールズ。
取り巻き
ガールズ。どうやってするのかな、ちょっと唐揚げ食べてる人のところ
でさ。なんかさ、あの、会員証みたいなのとか送られてくる。
あ、うん、のかな、
唐揚げの。
唐揚げの会員証
なんか唐揚げ協会の。
すごくない、ね、あ、たまたまだけど、うん、私あの、漫画協会っていうのがありまして、はいはいはい、この間ちょっとの千葉哲也先生とお会いして、うん、漫画協会のあの、理事とかの方たちやられてる会なんですよ。うん、で、協会に入る資格って、うん、漫画家の方から推薦2名以上受けなきゃいけないとか、いろいろあるんですよ、実は。
じゃあこれ誰に推薦受ければいいのかな
ねえ、ちょっとさ、唐揚げ食べ比べってさ、どういうこと食べ比べって何を比べるの？この唐揚げが。
やっぱり竜田揚げなり、和風なり。
だって唐揚げでしょ？
それかやっぱりお肉のあれ？
これは、
産地。
これ、あ、
え？産地？
とか、
これはローソンとかそうい
う。そういうなんか、それコンビニ協会でいいんじゃない
いや、唐揚げ、大きくなんかね、これは何って。
これは胸肉とか、これはもも肉とかあるんじゃない？
それはわかるじゃん。
まあわかるね。確かに分かる。
やっぱこれはな、比内鶏とかそういうことなん
だ。いやでも、種類まで分かっちゃう
の？唐揚げを通じて世界平和を目指すんでしょ。
すごいね。
すげー。取り巻きガールズ。
なりたいね。
なりたい。
そうそしたら一年中唐揚げと共に。
唐揚げと共に。でもまあ私が愛してるのは鳥だけじゃないので。
まあそうね。
でしょ？豚も牛のことも愛してる。
取り巻きガールズだったらきっと鳥しか食べれない。
マジか、そんな規制があるんだ
と。取り巻きガールズが豚食ってるってなる。
そうだよね。だ豚の唐揚げだってあんじゃないの？
なんで豚だとさ、唐揚げにならないんじゃないの？
メンチカツじゃなくてなんだっけ、
そんななっちゃうんだ。
トンカツ？
カツになるの？
カツになっちゃう。じゃあ牛は？
牛カツになるじゃん。
カツレツ的な。え、
何？わかんない。きっとここに書いてある。
ホームページに書いてあるの
かな。ちょっと定義がね。
取り巻きガールズになるのはなんかちょっと考えなきゃだね。
まあ、鳥しか食べられなくなって、ね、
推薦者2名ぐらい。
そうだ。
彼女は本当に鳥が好きですみたいな。
ね、でも牛も豚も愛してるんです。
そう、
肉が好きですから、
ね。じゃあ、
なんか、そうだね。
あるんじゃないかな、でも、お肉業界みたいな。精肉業界。
でもさ、このさ、唐揚げ祭りとかさ、うん、フェスティバルとかカーニバルとか行ったらさ、もう食べられるってことでしょ？
ていうかさ、これ行ったことないんだけど、どこでやってんの？
いや、調べて調べて。
あ、そうか、ホームページ見ればいいんだ。ーカーニバルもキャラバンもグランプリも
フェスティバルも行きたい。すごい、ね、好きのものを送って
くれた。すごい、これちょっと、超魅力的。
まさにピンスポット。
だってさ、唐揚げが世界平和をね。世界平和をね、
次に行こうと思ったら入って行こうと思ったのに戻されちゃった。
素敵な団体じゃない、世界平和まで考えて
る。いいよ、この浅葉さんのこのメール持って帰っていいよ。
検索してください。
はい、次行こう。
ありがとうございます。
ありがとうございました。次はですね、
うん、
次はです、はい、おー、もう。
何
なるらじファミリーの皆様、こんにちは。
こんにちは。
前回メールにて、こっちゃんだけが勉強のため出せなくても許してくれると言ってくれたので、こっちゃん寄りになっている、長いものに巻かれるリスナー、ビビンブです。
あ
とか言いながら、すげえいっぱい今回も ね、送ってきてくれてるじゃんね。うんうんうん、はい。さて、前回の放送で、福、うん、ちゃん。
福ちゃん。
もうさ、ちょっと面白いんだよね。うん、リスナーさんたちのさ、
あ、呼び合いが。
ポケさんとかさ。福ちゃんとかさ。
かわいい。
はい、福ちゃんのメールが読まれた際、ブーケトスやってないの？やらないと次に行けないじゃんとおっしゃられていましたので、うんうんうん、それじゃあ10月に結婚した自分が体験談を語るしかないだろうと思ってメールしました。
もう余計なお世話的な。
おそらくお三方は呼んでねえよ。お前の幸せ話は結構だぜ。なんて言わ、思われていることでしょうが、
バレた
。そこはあえて突き進みます。まず、自分の経験から話しますと、自分たちはオーソドックスにブーケトスをしました。
オーソドックスなパターンね。
オーソドックスに？
うん。
ただ、知人の結婚式に2回出たことがあるのですが、うん、その時は2回とも、ブーケプルズといって、
うん、
ブーケにくくりつけた紐を引っ張らせ、うん、その紐のうち1本だけがブーケと繋がっていて、うんうん、外れの人は紐が引っこ抜けるというくじ引きのような方式です。う
ん、なんか切ないな、
う
ん、
これよく見ること。
見る。 見たことない。
私も初めて。
ねえ、初めて聞いた。ね、式場もいろいろあるのですが、室内で式を挙げる人が増えているせいもあってか、このブーケプルズの方が主流になっているような気がします。自分はガーデンでやったので、思いっきりぶん投げられたのですがね。ほっほっほ。あと自分たちは同場所で二次会をやったので、もう一度トスをしました。
二度石。
ただその場合は、ブーケをトスしたのではなく、二人の出会いとなったバドミントンにちなんで、
あ、そうなんだ、
シャトルを外で打ち上げて、キャッチした人にブーケを渡すというオリジナリティ溢れることをやりました。
面白い。
これはなかなか斬新だったらしく、来てくれた友人だから、そのパターンがあったかと企画を褒めてくれたのを覚えています。お三方が結婚式をした場合、ブーケはやはりトスしたいですか？それとも、紐を引っ張らせて誰も当たりがないみたいなコントとかやってみたいですか？
私がもう一回結婚するってことになっちゃうじゃん、これ。
あのさ、ガーターベルトもあるよね。
ガーターベルト借りるんじゃなかったっけ？
ガーターベルトは何？
何？
なんかさ、あれ？あれ？新郎がさ、新婦のさ、スカートの中に入ってさ、あれ？
何それ何？
やーって。
やー
ガーターベルト、やーってやってさ、やーって。
投げんの？ガーターベルト？
あ、そんなんなかったっけ？
いや、私、海外ドラマで見たやつだと、誰かから青いガーターベルトを借りるんじゃなかったっけ？
借りる？
借りてどう
する？借りたらどうなるの？貸した人が幸せになるの？いつでも貸すよ。
持ってるの？
いや、持ってない。買う。
なんか誰かから、それこそなんかあの、銀のスプーンとかじゃないけど、なんかそれぞれ言われがあるみたいで。
銀のスプーンあったね。
なんかね。うん、
とか、銀のスプーンもらった、そういえば。
ほう。
あれ、金だったかな？
え？銀でしょ？
銀じゃなきゃダメか。
銀だと思うんだな。
多分あの、引き出物飲んでるのは銀のスプーン。
ああ、もらった。
幸せのお裾分けみたいな感じのとか、なんかすごいいろいろありすぎちゃって。
ガーターベルトって何初めて聞いた。
ガーターベルトだっけ？初めて聞いた。
しかもスカートの中に入るの。すごくね、それ。
いやーって下ろして、旦那投げる。わー。
すごい、それわーってなるよ。そりゃわーってなるよ。
それは、それは、
あれ、そんなんなかった
な。なんかコメディードラマとか見ちゃった
から。なんかその、違う。
大丈夫、リスナーさんがきっと、
次の時には調べて送ってくれる。
送ってくれる。
なんかそれにしてもさ、なんか、ビームさんの、そこはあえて突き進みますとかさ、なんか心が強くないとメールが送れなくなっちゃう。大丈夫、これ。なんかさ、
そんなことないよ。え、ちなみに、結婚式をした場合、ブーケトスはやりたいですか？
うん。
いや、どっちでもいい。
え？
だって私はもう幸せだもん。
あー、その時にはね。
うん、あー、そっかそっかそっか。
私は幸せだから。
人にあげないってこと？
みんながやってほしいって言うならやってあげてもいいけど。
ひど
い。あれ？
お披露目なのに。きっと幸せになったら、きっとあの、お裾分けしたいっていう気持ちになるんだね。
あ、そっか、今すさんでるから。今すさんでるからなの？
すさんでるの？
すさんでないよ。
やばい、ちょっとじゃあ次のお題にしたらいいんじゃない？どんな結婚式したいか。
あー、行くない？
理想の結婚式みたいな。
あと、妄想が広がる。
妄想が広がる。
朝晩さんは結婚式したのかな？
あ、
ピンポイントで言っちゃった。
聞こう。そうだ
そうだ。
既婚者も何人かいるし、再婚組もいるし。
あ、そうだそうだ、
これ聞いたらもう、送んなきゃってなった。
また。
おー、送んなきゃってなった。
ただ。
理想の結婚式と実際やったのと、
やった人は、
行った時にこれ良かったな。
あ、そうそう、この結婚式良かった
な。私、本当にさ、結婚式に出席したことが、全然なくって。
え、あの、身内っていうか、
身内身内はないね。
親戚的な。
お兄ちゃんとかいとことか。
お兄ちゃん？ごめんなさい。
お兄ちゃんは存在してるけど結婚してない。
ちょ、待て。わからんでしょ。急に何が起こるかわからない。
だって今ね。
Now。あ、今ね。
Now。ウィルはわかんないよ。
そっかそっか。
Now は、ないから。
そうね。
私でも友達の結婚式、2回行っただけ。
あ、じゃあ十分行ってるじゃん。
え、行ってる？
うん、
2回だよ、うん、少なくない
、いや、あの、明らかに、昔に比べると、ね。
あ、でもそう、確かに結婚式をしないし、
結婚式自体がなくなってる。
うん、減ってる。
そうなんだ。うん、でもさ、会社員さんってさ、それでお披露目するようなもんじゃん。うん、
まあ、やらなきゃいけないから、ね、本当に会社の上司とか、身内とか親族だけでやっちゃうから、うん、基本って、あの、二次会で友達呼ばない？
わー。あ、友達はそうか。
そう。だから、披露宴とかの結婚式っていうよりは、結婚しました。
披露宴に出たことは2回しかない。 あ、でも二次会もないから一緒だな。
二回しかないの。
あ、あれじゃない、北海道だからじゃない？
それあんの？
いや、
北海道。東京にだって友達いるよ。
あ、そうだった。
東京にだって友達いるよ。
そうだったね。
まあ、結婚してないだけで。そこだ。結婚してる人が周りに少ないんだ。
そう
でも北海道は、うん、会費制だから。
でしょ？
そうそうそう、5000円とか払ったら、うん、もうそれでいいわけ。うん、ご祝儀いらない、あげないから、うん。あげないからって。
あげない。
あげたくないわけじゃない。
そういう風な風習があると。
そう、風習だから。う
ん、あ、それ多分地方的な風習もほら、
名古屋の結婚式とか。なんかすごい、だって車がさ、あれでしょ？まっすぐ進まなきゃいけないんだよね。
そう。
名古屋だっけ？
名古屋っていうか、
名古屋はすごい。
ごめん、全然すごい。すごく割愛されてる。あの、道具一式をね、
うん、
積んだトラックが、
うん、
あの、まっすぐしか進めないからバックできないわけ。
ああ、なるほど。ものすごいあの、衣装というかね、花嫁道具。道具、
うんうん、
だから、お金持って、聞いた話だよ、
うん。
お金持って進むわけ。うん、で、前から車が来たら、うん、これあげっか、ちょっと戻ってや、みたいな。
ああ、譲ってや、道みたいな。
そう。俺ら、ちょっとまっすぐしか行けないし、みたいな。ことがあるっていうのを聞いたよ。
あ、なんかそんな話聞いたことあるかも。昔の話でしょ。
ええー、
いや、でも、
あの、本当に、あの、地域によっては結婚式にものすごい命をかけて、それこそあの、
家が潰れ
の、なんかそういうので、すっごい守ってるところもあるし、で、あと宗教的な問題とかがあるから、もう、どっちにね、あの、神前にするのかとか。
そうだよね。結納とかもさ、一つ一つ、物の一つ一つに意味があるみたいな。
あ、なんかあの、
スルメがどうとかさ、スルメなんてあったっけ？
スルメが。
結納がよくわかんないの。結納って？
金で買うんだよ。
はぁ！ひどかい！
女を金で買うんだよ。
ひどかい！
いや、私、
今日のこっちは、
どうしよう、どうしたんだ、どうしたんだ。
ひどかい！
違う、なんかちょっと娘さんください。金包むから、みたいな。
やばい！
なんかない
もっともっと柔らかく言うと、こんな素敵な娘さんを育ててくださってありがとうございます。このお家から、あの、お嫁にくださいっていうのを、
それ。それ。
え、じゃあ、結納金っていうのは、男方から女方の家にお金を納めるってこと？
でも、逆
もあるよね。
なんか、だから、ほんとその
。婿養子？
あ、婿養子の時ってこと？
婿養子じゃなくて、お嫁さんの方からも返さなきゃいけないっていうのを聞いたことある。
結納返しってこと？
そう、結納返しみたいなんで、それぞれがお納めください。どうもありがとうございます。
結納返しって嫌ですって言うわけではなくて。
全然。
結納返し。
それは、それは、
結納拒否じゃない。
拒否か。返しじゃなかった。
どうしよう。
なんかいろいろね、あげるものとかさ、こうね、それもすごく、
意味がある。
一つ一つに理由がある。
あ、お金じゃないんだ。
おせち料理と一緒。もそうだけど。
あ、お金と物？
物の方。なんかいろいろ用意しなきゃいけないものいっぱいあるんだよね。
へ
ぇー。どうよ、この3人とも。まあ、きっと結婚したことがないし、そういうことになったことないから。
うちの姉ちゃん、結納してないじゃん。
いや、してない人だっているよ。
あ、そうなの？
みんながみんなするわけじゃない。
あ、そうなの？
でも、なんかあの、その土地にすごくこうね、いろいろある風習があるところは、それをすごく守っていきたい。じゃないと、いいお嫁さんになれないとかっていうとか、そういうのを聞いたことがあります。
きっと教えてくれるよ、みんな。
あ、そっか。そっか。
すご
ーい。雑学王さんたちがくれるメール。
次回のテーマ、これどうまとめる？
どうまとめる？
ブーケトスみたいな話だったのに、結婚式になっちゃった。
理想の結婚の、なんか、形聞いてみたい。
理想の
男の人ってあんまりさ、
あ、そっか。
そうかも。
あれは絶対やりたいみたいな。ゴンドラは絶対乗りたいとかさ。
私まずさ、私のこと言っちゃうとまず結婚式しなくていいと思ってるから。
ああ、まあ確かにね。
でも結婚式はお嫁さん側の方の夢だったりしない？
いや、写真撮ればいいやと思う。
まあ確かにね。
あの、どっちも着たいの。ウェディングドレスも。
白むくも。
そう。だからとりあえず、ね、
両方着て写真撮るってこと？
両方着て写真撮る。
すげえ。写真撮るだけでも大体ドレスしかなくね？
大丈夫だよ。
え、
あるよね。
いやでもね、
写真
そう、物によっては10万ぐらいかかったりするよね。
いいよ、かけても。
ああ、それがあの式の代わり的な？
そうそう、二次会する。
ああ。
一次会もやってないけど二次会する。
二次会オンリーね。
友達同士でこうね、やりたいなと思って。
でも確かに。
あ、まあだってちょっと恥ずかしいじゃん。
うん。まあ確かに。
ねえ、さらし物。
もうなんか。さらし物ってい
うの？
さらー
って言ったらいいの？
なんか余裕チョイスすることが今日おかしい。
みんなに見られるのが恥ずかしいでしょ？
いや、その時ばかりは主役。
いや、恥ずかしい。
ちょっと照れてる。
私超恥ずかしい。
ちょっと照れて
る。いや、もうあの。
してないのに。
そんなわけで皆さん の結婚式をした経験がある方は、
ね、教えてください。
そう、いろいろ、あと、特に今回は、ビビーブ君はもう結婚式の話聞いたから、じゃあ、結納の話を教えて。
そうだそうだ、結納の話。
そうなんかね、朝晩市はお二人で、夫婦ともに女性側、男性側から、
いや、きっとみんな結婚式には行ったことある年代の人たちだよね。
じゃあ分かった、私たちに会う結婚式考えてる。
そんなこと言ったらいろんなことさせられるよ。
いや、するわけじゃないし、こういうのがあるんじゃないの。
もうさ、新郎新婦ともにさ、鳥の着ぐるみでとかさ、
あ
肉のタワーにさ、乳頭みたいな。絶対言われるって。
そう。そっか、確かにそうなっちゃうね。乳頭の代わりになんか肉焼き器回すとか、なんかそんな感じになりそう
だよね。3人上手に焼けました。
上手に焼けましたって。
3人ではなくて皆さんの理想を教えてください。あとね、実際に結婚したことがある人はこうでした、でした、うん。結婚式でこういうの良かったよっていうのがあったらそれも教えてほしい。
ね、ぜひ。いろんなのがあるのか。
結納って何っていう。
超疑問。
結納
って何。結納ってどうするもの、
どうしたら良かったのとか、その地域によって本当に違うのかとか。
ね、全く、ねえ、うん、そっち方面に疎い私たち。
結婚結婚言ってんのになんでこんなに疎いのかって話よね。
もうここでもう本気でやる気ねえだろうみたいなのバレちゃったよね。
やる気はあるんだよ。
あ、そうそうそう、気持ちはあるんだよ。
気持ちはあるんだ
よ。本気だよ。
うん。その時になったら多分猛烈な勢いで調べる、
はあ、調べる。
そのための下調
べ。まだその時じゃない。まだ知らないだけで。はい、いっぱい送ってください。
はい、送ってください。お待ちしております。いやー、はい、燃え尽きそうです、はい、
もうちょっと耐えてください
もっと読もうと思ったんだけど、せっかくなので、はい、一言ネタの方をね、はい、一言
ネタって言いました
一言メールね
一言メールの方をね、せっかくなんで引いとこうかなと思うんで、
はいはい、
ぜひ、
あ、誰引く、うん、
引いちゃって
引いちゃって
私
引いちゃって、
さっき読んでたけど、
いいよ、
お便り、あ、おう、はい、ちら
ちら
ビビンブさんからいただきました。
もう一言メールはビビンブさんの天下だね。
はい。夏の必需品ってありますか？自分はタオルと汗拭きシートです。
あー、今まさに。
日傘じゃない？
持ってる？
日傘持ってるよ。もう今日も日傘持って。
私まだ買ってないの。
あれ？散々私日傘あなたの前で差してますけど。
いや、知ってるけど、うん、今年はまだ一回も見てないから。
あ、確かに。今日はあまりの暑さに出した。
なるほど。
うん。
必需品。私でもまさに今タオルと汗拭きシートとデオドラントのシュー。
そうなの。私今日ハンカチ持って出るの忘れちゃって、
うん、
もう電車に乗ろうと思った時にはシャワーの後ですかみたいな状態で。
確かに。
ひどいでしょ。だからハンカチ二つ買った。
あとね、うん、さらりと二つっての流したけど。二つも必要なのかよって言うべきだったんだろうけど、さらりと流したけども、
はいはい、
私あれ日焼け止め。
日焼け止め。これはもう絶対必需品ですね。
絶対必要、私。
これからの年代は危ない。
いや、私、日に弱いので。
え？
元から。
じゃあ本当にもう完全に、ブツブツ、あれ？
あ、もう、
日光アレルギー。
日光アレルギー。
うんうんうんうん、
ちょっと最近良くなりましたけど。
あ、ね、治るものなの？
なんか、いや、日光アレルギーになったのもね、
うんうん、
二十歳過ぎてからだったから、
へー、
そういうもんらしいっすよ、アレルギー。
年齢とともにいろいろ体質も変わるもん
ね。あ、そっか、食べ物とか、環境とか。
うち、ん、の、うん、姉ちゃんストレートだったのに、天然パーマになっちゃった。
え、それアレルギーでもなんでもないけど。いや、びっくりした。
年齢とともに体質が変わるじゃん。体質が。
うん、
でしょ、
どうしましょう。
いや、うちのお母さんは大人になってから喘息になったよ。
おー。髪の毛。
髪の毛の話はよくわかんないけど。
いや、でも体質じゃん、体質。
そうね。
う
ん、
そう
ね。
じゃあなるかもよ。
テンパに、
うん、テンパにね。
マジか。ちょっとじゃあテンパになったらね、パーマかけなくていいから楽だよね。
でも、テンパ具合でしょ？
あ、そっか。どんなテンパになるか
くるんくるんってなっちゃったらすごい大変になっちゃう
かも、ね、らしいよ。
そういう人たちは逆にあれでしょ、ストレートパーマ当てたりとかし直してるんでしょ、
うん、
なんかもうお互いがお互い大変だよね。
ねえ。はい。
夏の必需品はいろいろあります。
いろいろあります。女の子はいろいろありますよ。
いろいろありますね。
そうだよね。は
い、
変だよね、う
ん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
も
う
すんごくない、なんかいっぱい読んだんじゃない今日。
そうね。でも普通のほら、普通前、2枚あんなにあったのに2枚しか考えてないからね。
ちょっとね、
うん、
なんかね。
頑張
って。はい。
ね、もう一枚ぐらいじゃあ作って
。またどうせビビンブさんだよ。
あ寝落ちもし
ちゃった。あ違った
すごーい
今までしたことのある一番壮大な願い事。
壮大な願い事？いつどこで何どういうこと？いや
で
も
だから今まで今人生で
人生の中で一番でっかい願い事。
あれじゃない
？願い事？それ何叶った
か叶ってないかはもう一言ネタだからもう全然どれでもいいってことなんじゃないのかな。
そんなのあれじゃないの？なんだっけ？宝くじに当たりますようにみたいな。
ああ、
そういうこと？
壮大っちゃ壮大だけど。
壮大だよ。
当たらないと。
何億円だからね。
でも
願うよ。いつも。
確かに願う。
確かに願う。
でも最近は願わないようにしてる。
あ、そうだね。君はやめた方がいい。
うん、なんでなんで。
当たったと思っちゃう。
あのね、妄想が激しすぎて。宝くじにもし当たったらって大体みんな想像したりするじゃん。そうすると財布の紐が緩くなっちゃうの。
すごいね。
その時点でなんかね、当たったような気分になってしまうんだって。
そう。ふぅいっつってなんかいろいろ
妄想力が半端ないからね。
すごいね。
なっちゃうんだって。
なんかいろいろ買い物しちゃって。
どうせこの後1億当たるしこれぐらいいっか、みたいな。
なんか、そうは思ってないと思いたいんだけど。
でも買うってことは思ってる。
思ってるってことだよね。しかも宝くじ買ってもないのに。
だからそういう話をみんなでしたら、その次の日にはなんかいろいろ買っちゃったみたいな。
買っちゃったみたいな。私あれ買っちゃったって言って、ああ、しまったって思う。
手元にあったらまだわかるけど、うん、そうじゃないんだ。
そうじゃないのに。
危ないのだから。
おー。
あんまむやみやたらと妄想しちゃいけない
んだよね。そう、妄想禁止なの。
あります？何？
壮大な願い事って。いや、でも私多分やっぱりもう、自分のやりたいことをやれてるのが一番壮大な願い事で贅沢な願い事かな。
願い事って言うね。
願い事？いや、そんなこと言ったら私、すごい小学校の低学年ぐらいに声優になりたいって言ってたよ。そういうこと？う
ん、願い事と夢ってなんか微妙
だよね。
あ、そうか。これ、七夕様的なことを言うんだったら、うん、やっぱり素敵な人が現れますようにってこと？
今日
の。
壮大？
今日の。私たちにとっての壮大な願い事はもう、一つだよ。一つ、はい。
言わなくてもみんなわかるだろ。ありがとうございます。
ありがとうございました。
さ、
じゃあ次回のテーマも楽しみですね。
あ、そうですね。
どんなだろうね。
どんな結
婚式あるんだろうな、きっと。
結納、いろいろ。なんか結納は昔の風習だから、今本当にやってないんじゃないかっていう話も今ちらっと出たんですけどね。
出ました
ね。うん。実際やりましたよっていう人がいたら、それはそれで。
面白いね。
見ましたよ、こんな感じでしたよとかね。本当にお知らせしてほしいなと。
教えてほしいです。
教えてください。よろしくお願いします。ということで、皆さんお知らせ的なものは？
また大人の事情で
私。大人の事情いろいろ。
まだ言えないの？
みんなで映画を見に行こう。
映画館に
映画館に映画を見に行こう。
それは吹き替えがいいぞ、みたいな。
そう、吹き替えで見に行こう。
3D ですか？
3D かな ?3D じゃん。でも私が見たのは 3D じゃなかった。
あ、じゃあ、
私が見たの？
あの、現場でね。
いろいろ。いろいろ。
私ね、ごえごえ改めポケベル男さんからいただきました。
はい、メールになってる。
はい。この更新時にはすでに、トゥーハート2、ダンジョントラベラーズが、
はい、
9月には PS3 で、トゥーハート2デラックスでいいのかな、
うん、
が発売されます。
おお、
ありがとうございます。
それ読んだって言わない。
いやいやいや、私のお知らせです。
ね、
私
ネタ
の。
おお、なるほど。
私の出ている作品ですからね。
なるほど。
それが発売されますよ。
ごえごえくんも知ってるってことは、うん、みんなも知っている。
みんなも知ってる。まあまあ発売されてますね。多分この、
そうか、
これが放送されてる頃には、
更新される頃にはってことですね。はい、わかりました。で、私はですね、
はい、
ちょっと前につぶやきの方ではつぶやいたんですけれども、うん、8月になんとコミケが取れちゃいまして、
うん、
すっかり忘れてたの。なので今、はい、鬼のようにいろんなことやってますが、猫の動物のブースで撮ってるので、うん、もうとことん猫で。行こうと思っております。8月の14日、うん、西ホールの2、ひらがなの2、
ひらがなの
2、何ぬねのの
そう、何ぬねのの2、20の A、ミックスベリーで撮っておりますので、ぜひ遊びに来てください。
はい。
ですね。
うん、
ちゃ
ん
と行けてる。
暑いだろうね。暑いだろうね。
そうそう、なんか今日読めなかったけど、こっちゃんを10年前に見たのはコミケだっていうネタもあったね。ネタじゃない。
またネタ。
お便り、ね。
またネタなっちゃった。
メールがね、ありましたね。
なんかそういうの
かも。多分、岡崎さんのブース
で。そうそう、ね、イベント的なことをやってた時か。
ええー、10年の付 き合いになるってことですか？
すごいね。
私もちょっとびっくりしちゃったんだけど、でも、だって、彼らが、高校生の時から。
いや、年齢はいいよ。10年か。長いな
自分で振っといて、そんな。
違う。もう彼らはいいよ。いつでも。ちょっとなんか年を感じるからさ。
ああ、そう
ね。それが来ちゃうとね。
そうね。
そっか。みんな若かったのか。
みんなも若かった。私たちも若かった。
10年代の付き合い。
ああ、そんななるんです
ね。
ねえ。私まだ、こちゃんと出会って10年経ってないってこと？
あ、本当に？
経ってるよ。
あれあれ
出会ってからは経ってんじゃないですかね。
あ、そう？そうなの？
多分。
まあ、今みたいに、こういうボケツッコミみたいな関係になるのは、
なるのはもうちょっと先かな。じゃない？
そうね。一緒に舞台してからだから。
そうだね。結構経ちますね。
ねえ、それを考えると、まあ、この番組も長く長くやっていきましょうよってことですね。
それに負けないように。
負けないように。
10年？
私たちの付き合いに負けないように。このラジオもやっていきましょうってことですね。
はい。で、初めましての方もどんどんお待ちしております。
本当に本当に。
敷居高いかもしれないですけど。みんな怖くないよ。
怖くないよ。
大丈夫。全部聞いてからじゃなくても大丈夫。
ついに、
うん、全部聞いてからでなくても大丈夫。メールはいつでもお待ちしてます、
うん、あの好きな時にちょっと聞いてみようかなっていう感じで。
分かってる、聞くのが大変なことは。
そう、ね、
バックナンバーをね、
うん、バックナンバー、ね、
そうなかなか大変だから、敷居も高くないよ、怖くないよ。
それが怖いんですけど。
怖くないよ、全然。
初めましてさんは必ず読みますし、
必ず読みます。
あと一言メール、うん、こんな風に送ってもらったら、ね、これをもう誰が何だろうとどんどん読みますので、ね、
そのうちなんか一言メールパラダイスもあるんじゃない、
ま、パラダイス。
この間やったからね。
パラダイス、
そういうのもね、そのうちね、あると思うんでね。
いろんな形でやろうと、
忘れた頃にね。
忘れた、
みんな忘れた頃に、みんなの忘れた頃のメールを、
ボツネタとかね、今日読めなかった
ってなね、そのの送ったっけはってなるよ、ね、忘れた頃に
今読むのみたいなね。
関係ない
今からみたいなのね、読みますので、
ね、メール全部取ってあるもんね。
そう
ね、
取ってありますよね、うん、
来てください
、はい、どんどん送ってください。ありがとうございます。ということで今回はこの辺でお別れです。お相手は
山川琴美と
岡崎瑞希と
藤本のり子でした。
それでは次回まで、
またねー。